皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
9月が終わる
最後ですよ。9月今日で放送
日、あと3ヶ月やん。この番組はいかな、怪談番組とはいえ、なんかね、オリンピックのの字もなかった。
そうですね、
なんか全然、
ね、そうですね、なかったです ね、
タイミングもありましたけどね。
まあまあちょっといつもの通り、強いて言えば、
はい、
週刊金曜日8月20日に発売されたに、この番組が1ページも
載ってますよ。
載ってました、うん、私インタビュー受けました、
かなり硬派なインタビューでしたけどね。
硬派なインタビューでした、いや、さすがはね、あの朝日ジャーナルから離れてってできた週刊金曜日の、記者というかライターの方だけあって、質問鋭かったですよ。あのお詳しいですけども、怪談お好きなんですかって言ったら、普通の人程度にあの、不思議な話ですから好きですよっていうに、でも詳しいですねって言ったら、調べれば分かりますって、調べましたよちゃんとっていうのと、この番組聞いててくださってて、この番組が取り上げられたと分かってから遡って聞いてくださったっていうところだったりするんですけど、面白い番組ですねっていうふうに。
嬉しいですね。
それでね、あの冒頭にあのこの番組は怪談を考察する番組です
って書いてましたもんね。
で、単純に考察にたどり着いたゆえんは何でしょうかって言ったら、あの最初からそうなんですけども、あの鞍替えしたわけでも何でもなく、ただ怪談をあの機関銃みたいに、はい、こんな話こんな話こんな話やってたら、誰でもそうですけど普通にガス欠起こします、玉切れ起こします。それではあのつまらないということもあるんですけれども、考えもなく怪談になってるケースが非常に多いのでっていうのをね、その方も感じておられました。なるほどねっていうので、で考察するというところを掘り下げて取材をしていくというね、いや鋭いな、こんな人もいるんだっていうふうに、取材をする側が取材を受けて、取材をする人を、そう、取材ってこうでなきゃいけないですよねっていう会話が間に結構入るというね、ような感じの、優秀なインタビュー時間でした。乗ったのあんだけですけど、めちゃめちゃ話してます。
そうですよね。
すごい。
で、実際リスナーさんもやっぱり自分のね、体験したのが一体何だったのかっていうのを知りたいところがあるから、この番組に送ってきてくれるんですよ。
なぜ、霊能力で答え出さないですから
ね。そうですね。これが先祖の因縁がじゃないですからね。
そういうじゃない。で、こういう番組なんで気になってるね、方がね、企業とかでもいたらね、遠慮なくスポンサーにつけばいいと思うんですよね。
こんなね、怪談なんてお前一つも喋ってないやんかと言われても過言ではない怪談番組が7年も続いて、ラジオ番組の特集にまで取り上げていただけるようになったんです
よ。たびたびブルータスにも乗りましたし、ラジオライブにも乗りましたしね、いろんな各雑誌に取り上げられ
て、だから皆さん何を遠慮してんのかなって拙者はも
う
ずっと思
って、うちの会社ちょっとなんかね、
ラジオの番組だから一番
よ、こんなことがあるなんて言ったら私たち行きますよね、現場まで行きますよ。本当に
本当ですよ ね、ぜひ聞かせてほし
い。投稿も多いですしね、この番組。
そうなんですよね、投稿がまたありがたいこと、
今回もありますよ、
はい、続報、続報が来ましたよ、はい、僕たちの投げかけに返答していただきました。
続報が、
いっぱいありすぎて、どの続報なんやろ。
件名言ったらね、分かると思いますよ。
なんやろなんやろ。
件名がね、捨てられない人形の写真を送ります。
送っていただきました。
思い出しましたか、
写真が欲しいって言ってた、
覚えてますか、
はい、
はい、読みますよ、
先日捨てられない人形の話を投稿させていただきました。
ありがとうございます。
阪南市在住の55歳のラジオネーム一郎五条一さんです。
はい、よく覚えてますよ。
はい、今回こうして番組で取り上げていただき、皆さんにいろいろ考察していただいたことにより、あの怪異現象の謎はまだ謎のままですが、
素晴らしい。
30年間私の中でくすぶり続けていた、いろいろなことがやっと成仏できたような、そんな気がしました。
ありがとうございます。そう言っていただけると
成仏番組、
何よりです、
一応もつけてるわけではないので、真面目に、
はい、皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、放送された翌日すぐに実家に電話して母に聞いたところ、今もまだあるとのことでしたので、早速写真を撮りに行ってまいりました。母の話によると、この人形は40年ほど前に、和歌山の白浜か勝浦に釣りに行った父が、帰りにどこかのお土産屋さんで買ってきたものらしいです。
おお、由緒が分かった。
父の土産ではありますが、この人形に対しては家族全員さほど思い入れもなく、とりあえずたまたま空いていた三角コーナーの棚の上に母がポイッと置いたまま時は経ち、みんなから忘れ去られていました。
ほんまに忘れ去られたんですね。
ね、怪異現象以降、あの怪異現象以降、ずっと三角コーナーの棚の上に飾っていたらしいのですが、兄の話によると、数年前に2回ほど兄が捨てようとしたらしいのですが、いずれも急に気が変わったりタイミングをなくしたりで、結局捨てられず、今では父が生前買ってきた土産の中で唯一現存するお土産だから形見として取っておこうということになり、
あ、いい話ですね。
はい、埃や汚れもきれいに取り除いて、ガラスケースに入れて大切に飾っているみたいです。
あ、いいことですね。
今回写真を撮るにあたり、裏も表もまじまじとよく見てみましたが、ただの人形でした。
そうだよね。
多分その辺の工場でお土産用に大量に生産されたうちの一つかと思います。
でしょうね。
ということで写真がね、
あ、これですか。
あります。
あ、これがその人形。
はい、
あ、確かにお土産物屋で売っていると人形ですね。
ありそうですよね。
スカートの部分が貝殻になってますね。大きな貝殻を3枚ぐらい組み合わせた
ような。それもね、書いてありましたよね、前のお便りにね。
貝殻の写真も
記憶で書いていただいた通りの、あ、ちゃんとね、
裏側
から見た写真も載
ってます、ね、スカートの中覗き込んでるようなアングル
で、
ね、
そう
ですね、まあ、そうなります、ね、
人にやると犯罪として捕まる写真ですね。はい、あの貝殻、いわゆるホタテ貝を組み合わせてスカートを形成しているという、これ YouTube は写真載る、
ね、載せれますね。
え、 YouTube に写真は上がると思うのでぜひ見ていただければと、思います。結構ヘビーな、オカルト好きというか、UFO 事件好きの人間だと分かるんですけど、フラッドウッズの宇宙人というのがあるんですよ。子供が見た3メートルのある、いなくなるときにひどい匂いを残していったという、なんかこう後ろに光背があるかのような、はい、怖い絵が残ってて写真かと思ったら絵やったというのが分かるという、これに非常に印象的に似ているというお人形さんですね。で、結局長い時が経ったらまともに覚えている父の遺品になってしまったっていうのって、すごくいい話ですね。
そうですね。
でね、これを聞いてる方の人それぞれによると思うんですけれども、人形ってゴミとして捨てにくいんです。
確かにそうですね。
よく残ってるという話があるんですけど、残っているというより捨てにくいという考え方の方がちょっと近しくて、人の形をしているという字が当てられてる通りですね、人型と書いてありますけれども、人形というものって本当にね、人の形をしているものをゴミ箱にポイと入れていいもんだろうかという心ってちょっと働く、
なんか後ろめたい感じがしますよね。
なのでだからこそ人はその中に何かがこもる、何かが宿る、意思を持つだとかというふうに、残っていく外にいろんなものがなくなって部屋の中のさまざまな風景も変わっていくのに、ずっとこの人形置いてあるね。
ああ、そうね。捨てづらいから人形だけが最終的に残っていくんですよね。
そう。しかも目があるもんですから、ずっと我々を見守っていたこの人形がとか、我々を見つめてきたこの人形がっていう形で、その人形の中に記憶のようなものが宿っているかのように思いたくもなるという存在だったりするので。 だからね、同じ人のような形していても、うん、ロボットではそうは思わない。
うん、
あの、うん、操縦だとか、うん、あの中メカやからっていうので、うん、心が入らないものであるというふうに思ってるからですね。
うん、
うん、だからまだ動物の形の人形の方が捨てにくいと思います。
あ、
ロボットよりは、うん、ロボット取っといてくれよというのが僕の心根ですけど
、
うん、でもあの人の形で女の子のと見えるようなものであればあるほど、うん、捨てにくく、
うん、
長く残っていればいるほどドラマが生み出されやすいという可能性があるので、実は人形由来ではないのに、
うん、
その回残った場所に人形が置いてあったら、これや、この子が何かを訴えているんやっていうドラマって、人間側がいわゆるあの、怪談はあの入力に問題があって出力簡単なんですって話を時々してますけれども、あのそこにあの物語を見るから、あの人は怪異を人形と重ね合わせやすいんですね。だから怪談の体験者を語る人っていうのってちょっと見方を変えると、人にそういう話を聞いてもらいたいというストーリーテイラーとなりやすいんです。うん、小さなあの入力を大きな出力に変えて、うん、あの物語として人に伝えたくなるわけですね。
うん、
あの怪談ってコミュニケーションツールですという由来です。こんな話したらみんなびっくりするやろなとか、
うん、
あ、きっとちっちゃなことをね、うん、この人形に違いない、
うん、
あ、そうすると頭の中で勝手にそうした方が話面白いや、
うん、
みんなびっくりするしっていうのがゆっくりと浸透していって、人と話す出力の時に、
うん、
デコレーションされて盛り付けられて優秀な話になったりするわけですね。
うん、
真実とか実際はともかく、うん、話として優秀な成立を見るという場合が多かったりするんですね。うん、人形1個あるだけで、人形のせいにできるわけです。
うん、
あらゆることを人形 をきっかけに話すことができるわけですね。
うん、
これと近しいものが工学の関係だとか現像の関係で出来上がった写真にドラマを作りたがって、それをみんな真に受けるっていう形の時代があった。今、まあ、今もあるんですけど、
うん、
みんなそういう考え方はかつての、本やテレビが作り上げたベースストーリーがあるんですよ。
うん、
構成作家というストーリーテイラーがいて、
うん、
これはこういうふうに解釈するもんだだとか、うん、あるいはなんちゃら能力者みたいな人がストーリーテイラーとなって写真のドラマを作って喋るわけですよ。
うん、
嘘やと声を上げる人誰もいませんから、
うん、
で周りがみんな驚き役でいるわけですから、
うん、
そうなんですかとか、うわやっぱりとかみたいなことを言ってたりすると、その考え方がと解釈が正しいと思って刷り込まれるんですね。
うん、
ところがその時までは疑わしく思っていても、その人が別な人に話してて伝言ゲームやっていくと、
うん、
そういうふうに考えたりそういうふうに捉えることを常識として受け取ってしまいます。
うん、
さあそうですよね。これはな、こういう写真が撮れるということはな、うん、霊が起こってる証拠なんやっていう、うん、言われるの
こういう色は起こってるからやとかね。
そうそう、でその前は本やったんですけど、
うん、
それを読んだ人が、あ、そういうふうに読み解くもんなんやと思って、
うん、
それを読み取った人がやると教えてもうたんや、その人が言うとったんやみたいな形のものをそういうふうに考えることが常識として、
うん、
伝わってしまうわけですけど、元は本に書いてあったことやったりする考え方やったりするんですよ。割とそれが堂々と通ってる上に、面白いことにこの怪談のジャンルってアップデートがあんまりない世界なんですよ。
うん、確かに、だからたまに先祖狩りしてるようなことが出てきたりとかしますからね。
古いようなそういう
定番になったようなこととか、でそれね、あなたが子どもの時から多分大人はそう言ってたと思いますけど、
うん、
その大人はこの番組を見たり、
うん、
この本を読んだり、
うん、
その番組に出てた人がこういうふうに言ったりっていうところから始まってるので、元はなかった話ですよって言って、
うん、
ああそうやったんかっていうふうになって考え方変える人と僕ほとんど会ったことありません。
うん、
そんなこと言ったってそういうふうに考えるもんじゃないですか。
うん、誰々がこう言ってたから
とか、ね、ああ困ったなみたいな、で正しいから本に書いてあったんでしょとかね、
うん、
いやいやそうじゃないんですってその前はなかったんですっていうね、あったことが本になったんじゃなくて、
うん、
その本からその人からその番組から物語が始まったんですっていうとこだったりするわけですね。
うん、
うん、だからあと100年ぐらいしたら いにしえの、そう、100年以上、150年ぐらい前かな、うん、日本には、銀色で赤い線が入った巨大な宇宙人が、あらゆる怪事件から我々を守ってくれたという時代があってねって。それウルトラマンと違うんですか、ね、っていう風に、いや宇宙人がな飛んできて航空事故で亡くなった人間を助けるために乗り移った、だからそうウルトラマンとちゃうんですかっていうことを、うん、そんなものはわしは知らん、ただそういう風に言い伝えておったんや、すごかった、いや胸のすくような、いやだからそれドラマの感想と違うんですかっていうようなことっていうことをいくら言うても、ガンとその元をたどらないとかどうのこうのっていうことってありえるんじゃないんかなと思うんですよ。堂々と専門でやってますっていう人が確かに師匠筋から聞いたとか昔から言い伝えられてるから言うたりするんですけども、いや45年以上前はないん違うかな思いますよとか、50年以上前は多分なかったでしょうねみたいなような話程度だったりするけど、50年っていや結構長い年やから、昔からあったと言われても、少なくともその方の子供の時から、幼少時からそうなんやって言われても、まあそうでしょうね、というふうになったりするんですけど、当たり前のように思ってることというのをそのまんま額面通り受け取らない、教科書の言うことなんかあんまり信用せえへんこの番組の性質としてみたら、特に怪談はセンシティブに考えましょうね、繊細に考えましょうねっていうのと結びつけて、それでもさっ引いてったらどうしてもわからんっていうふうに残った怪談怪異が残ってくれるとありがたいという、そこをめでたいと思ってたりするので、大きい小さい関係がありません、
そうですね、
と言い続けて、とうとうね週刊金曜日に載ったんやなと、
そう、まだ見られてない方はね、もし図書館でも行ってバックナンバー見てもらったら、ね、8月20日に発売された週刊金曜日なので、
見ていただきたい、
ラジオが面白いという、縦の、特集のタイトルがバーンと縦に入ってます、
で今日はもう一つね興味深いお便りが来てるんですよ、
あります
ね、は
い、興味深くて、今日が、9月
何日ですか、9月29日ですね、
9月29日今週のね、はい、そして今回の収録のこの最後を飾るにふさわしいと思いますね、
は
い、東京都北区にお住まいのラジオネームスコブルムーミンさん、
スコブルムーミンさん、
スコブルムーミン、
男性の方です、
こっち向いて
最近ポッドキャストで番組を知り楽しませていただいて
ありがとうございます、
とても楽しく拝聴させてもらってます、
はい、癒せてます、
は
い、
私の妹が経験した話を書きます、
うん、
27年前の話なのですが、
うん、
当時私は13歳の中学1年生で、
うん、
妹は5歳の幼稚園児でした、
うん、
我が家では家族と祖父母と一緒にグアモとサイパンに1週間ほど旅行に行くことになりました、
素敵、
祖父母も来ることになった理由は祖母の兄が太平洋戦争でサイパンで戦死したのですが、砂すらも帰ってこず、兄が戦ったであろう戦地をめぐりせめてサイパンの砂を持って帰りたいとのことでついてくることになりました、グアモを拠点にサイパンは1日だけ過ごし、戦地巡りと砂の回収を終え、あとはさまざまな観光をし1週間を過ごして帰国しました、
うん、
そしてそれが起きたのは帰国してから数日経ったある日の夜でした、
はい、
夕食前に5歳の妹が自分のお気に入りのおもちゃを取りに2階へ1人で行ったのですが、2階に行きしばらくしてからわぎゃーという大きな妹の叫び声があり、
うん、
母と私が慌てて2階に駆け上がると、
うん、
2階の廊下に妹がしゃがんでガチガチに震えて泣いているのです、
うん、
どうしたのと聞いても泣くばかり、
うん、
とりあえず2階から抱きかかえて下ろし気を落ち着かせてから話を聞いてみると、
うん、
妹曰く2階に行ったら帽子をかぶった兵隊さんがしゃがんでいて、
うん、
水で顔を洗っていたの、その兵隊さんの足元に水たまりがあったそうで、うん、しゃがんで顔を洗っていたということだそうです、でも顔が左半分なかったの、これは妹さんが手で自分の顔を使って、まあ、ご説明されたそうですね、
うん、
怖かったから泣きそうになったんだけど、その兵隊さんが立ってこっちに来て、これは大砲の破片が当たってやられたんだ、君が僕の娘に似てついてきてしまったんだ、驚かせてごめんねって言ったら消えて、それで怖くなって叫んだの、 とのことでした、
うん、
服装でなんとなく兵隊さんだとそう思ったそうです、
うん、
5歳のそういった兵器に全く興味もない子供が大砲の弾が炸裂するなんて知らないでしょうし、とても嘘をついているとは思えない話だったので、
うん、
もしかしたら祖母の戦死した兄ではないかと思い祖母に確認をしましたが、祖母の兄は未婚で娘はおらず、
うん、
兄の戦友の話では死因は蜂に刺されてその毒で死んだと聞いているとのことで、銃で撃たれたりはなかったそうです。この出来事は味噌汁すぎてお餅になった今でも妹は覚えており、
うん、
なんか優しい人だって思ったんだよね。けど消えたからお化けだと思って怖くなって叫んだんだけど、でもその人の周りだけジャングルになってたから今思うとその時点でおかしいんだけどねと言っています。ただ私が疑問なのは、幽霊は幽霊単体だけではなく周りの環境まで再現されるのかという点がずっと不思議に思っているのです。こういう現象ってあるのでしょうか。
この方文章うまい。
そうなんです
よ、うん、第一声がそれかっていうのはともかくですあのこの方文章うまい、一つ一つの、行ごとにちゃんとしたリズムが行われて、いるので途中の突っ込むの必要性がほぼない、
うん、
かなりね、完成形に、階段の文章で言うならば、うん、完成形に近いですね。僕の本だったらこの人取材して載せたいという採用できるだけの、クオリティがあります。貝が大きいからではなくて、どうやら嘘の創造性でデコレーションしたという形跡というのが少なかったりするからですね、分かりやすく言うと嘘をついて信じさせたり作って信じさせるんやったらもうちょっとリアリティのある話にした方がええぞというところが多分にあるからですね、
うん、
最終的にこの原稿にまとめるために一つの文章になっていますけれども、最も疑わしい点というか、うん、そのまんまではありますまいっていうふうに突っ込めるところは妹さんの淡々としたセリフだけです。こんなに長々と一度には喋ってないはずです、
うん、
一つ一つなだめすかしながら、バラバラのものを聞いた結果、うん、日本のセリフにするとこうなるというふうになったんでしょう。
でしょうね。
うん、妹さんはその時目撃の衝撃の度合いをバラバラに言ってるはずです。人がいた、
うんうん、
顔洗ってた、
うん、
どんな人なん、兵隊さんやったっていうに、兵隊さんなんか見たことないやん、だってあんな格好でこんな格好でこんな風なやったからみたいなこと言ってるけど、多分こまごまの余計なものというのを一本線にする時にそぎ落とされてこうなったんだろうと想像します、
うん、
で、それだけで十分面白かったというのが顔を洗っていたという点です、
うん
うん、2階の部屋になんと足元に水があって、うん、それに水たまりがあって、うん、それに出て手をすくって顔を洗っているという点にものすごい面白さを感じます。
う
ん、ビジョンがしっかりしている、ブレることなく、
うん
うん、しかも後付けではなくて用事としては大したことがないから最後に出てくるんです、
うん、
周りにジャングルもあったっていうのと、で、それだけでも十分なのに、他の方の証言から裏を取って回ってるっていう風に、うん、でね、蜂に刺されて死んだから、撃たれて死んだわけではないっていうところにね、あ、これはとっても優秀な階段っていう風に思ってたりします、うん、どうやら本当らしい、
うん、まあ、結婚もしなかったですしね、その
お母さん
のお兄さんは、
お子さんもいない、
子供自体がいなかったと、
そうそうそう、
うん、ついてきたんだよって言ってるのはセリフではなくて、妹さんが感じられた印象の可能性があります。相手がそう言ったのではなくて、
うん、
あ、そういう人がついてきたんだっていうふうに聞き取り手が足した可能性があったりします。うん、近づいてきただけっていうふうに、なんであんたに近づいてくんの、そんな人知らんのに、あんた子供やんかっていう、うん、分からへん、近づいてきただけっていう風に、
まあ、娘に似てる言われたとかそれだけかもしれない、ね、
うん、そうだから、そういう風な、うん、印象でそう付け足されたのかっていう風に、
うん、
私が子供に似てるって言うてんねんもんというセリフじゃないでしょ、
うん
うん、
そうですね、
うん、だから、いや、それが大きなことでも何でもありません、うん、ただ妹さんの発言は総合的にまとめられて人に伝わりやすいように この方の優秀な文章能力でまとまったというだけに他ならないだけなんですけども、ジャングルもあってしゃがんでて振り向いたら顔がどうかなってて爆弾でどうのこうので、しかも水をどうのこうのやってたっていうとこだったりするのってすごくすごくいい、
うん、
でこれ生きてる時の想像、生きてる時の再現ではなくて、亡くなった人間言がね、生きてる時にやりたかったかのような顔を洗ってるんでしょう、うん、その生きてる再現ではないんですこれ、うん、死んでる人がそうしたかったもののビジョン、
生きてたらそのできないですもんね、
その通りです、
顔面そないね、
そう、その通りです、うん、で痛い時には多分手を当ててるので、うん、顔を洗ったらなんとかなるもんじゃないでしょう、うん、佐々木君さすがです、その通り生きてる時の所作ではないんですよ、
うん
うん、死んだ人間の思いがまだそんなことをしているのかというのを垣間見てるという、
うん
うん、死に際の様子を見てるわけではないんですよ、うん、いやどうかするとジャングルの奥地で今もその人がそういうふうにやっているというかのような思いの塊を見てるかのようなものだったりするようなもんですね。でこの番組の選出上だから幽霊という言葉を使ってないんですかと思われたらそういう意味合いではないんです、
うん、
思いというふうに言ってるのは比喩で言ってるのではなくて思いのようなものだから風景が一緒だと思ってるんですよ、
あギャングル、
うんうん、その人が知るときに見ていたものをそのまま全部受け取ってるから、うん、だから幽霊の単体で出るのが普通だと思ってました、
うん、
その通りですよね、うん、っていうふうにその人間が来たんだったらそうでしょう、うん、でそれだったら普通の目撃団としてもまあ結構優秀な部類に入るとは思うんですけど、うん、その亡くなった方の印象の思いその人の自体の印象があるからその人が最後までどうかしたかったかのような水たまりも、うん、その人が最後まで見た風景も一緒になって、うん、思い出が飛んできたみたいなものに近しい、
そうですね、想念みたいなもんですね、
想念、あそうかそうか、うん、そうですね、
まあ、ですね、言葉で言うんだったらっていうところですね、持って帰ってきた残留した思念のようなものという言い方に何とでも言えますっていうところですけど、答えは言語化されていないのでたまたま分かりやすいように伝わりやすいようにそういう言葉を選択してるにすぎません、うんうん、本当のことなんて誰も分からないんだでよかったりするんですけど、ただし妹さんが見たものが本当であるというふうに思いたいし思ってます、うん、私たちも家族もっていうところに、うん、残しておきたい階段としてのエレメントがあったりしますね、うん、でこの方が思ってるんですけど風景まで見えるって、うん、幽霊って単体だけかと思ったおっしゃる通りです、だから魂が見せたビジョンみたいな考え方でもいいですけど魂そのものでもないですねっていうふうなふうにどうとでも捉える方によって捉えていただいて、いいと思います、うん、答えはないのですからっていうところですけど、ともかくビジョンが珍しい、
そうですね、まあ、一風景が切り取って現れたかのような記録の一場面みたいな、ね、
でほぼ近しいところで関西で劇団をやってる方がCM の撮影のためにほぼ近しいところに行った時に、うん、ホテルに泊まってね、
ええ
うん、もちろん本に書きましたけど、うん、本にと寝て、ベッドに寝ている時ふっと目が覚めると、うん、ベッドの向こうに入り口があるんですけど、うん、入り口に日本兵が立ってるんですよ、
ええ、
もちろん日本陸軍です、うん、大人ですからちゃんと分かるんですよ、激戦地だとは知ってたけれども俺の部屋に、
うん、
そこに立ってる兵隊さん空を見てるんですよ、ずっと上を見ていて音でもしてるかのようにですね、うん、音を入れるともっと分かりやすいです、上を見ていてという音がしてると思うと分かりやすいです、
うん、
ゆっくりと上から顎を下に下げていって地面につくや否や顔が普通の立ってるのと同じような位置になるや否やドーンという多分音があったと思うんですけど、体がバラバラに吹っ飛んでドーンと吹き飛んでいくっていうのを見てうわーと驚いてる時に爆風爆発的なものがパッとなくなってまた立ってるんですよ、上見てるんですまた空を、だからその飛行機が落とした爆弾をずっと落ちるまで見ていて近くで炸裂してその爆風に巻き込まれる、これ爆弾はないんですけど爆発はあるんです、ブワッと消えてなくなるっていうのが、 ね、音がしてたと思うんですけれどもね、本にどう書いたかな、うんうん、あの音がしてるととても分かりやすかったりするっていうとこなんですけど、これ兵隊さんだけで成立するはずなのに、あの他のものも入ってたりする、ジャングルこそ見えてないですけれども ね、で、情景が入っているというケースって、まあ、非常に多いかなと。うつしお階段に書いたかな、同じようにあのジャングルであの生死をさまよっている時に、ジャングルの奥に明かりが見えた、巣は敵兵かと思って銃を構えて木の陰に隠れた、そーっと見てると明かりのとはいえ電気のとか炎の明かりのように見えなかった、卵のように青白い縦長の丸のように見えてるっていうところに、人が向かって歩いてる、そのシルエットが友軍だ、同じ日本兵だ、友軍だっていうので行列を成してることそのものの方に目が行くんですよ、よかったはぐれた部隊かもわからない、いや別の部隊ならそのまま編入させてもらおうと思って、そっちに向かって歩いていくんですよ。で歩いて近づいていくと、その歩いてる行列の中に死んだ戦友が入ってるんです。あいつ死んだんや、生きてる時と全く同じように、つまり死んだ人間がいるにしてみても、要するにその死ぬ寸前だと歩けないはずなんですよ、撃たれていて、
そうですよね、
それが何でもないかのようにずっと歩いていく中に、ついていく、でその行列、日本兵の行列がその白い穴の中に入っていく、次々と、それを垣間見て、これどうしよう、おもついていった方がいいんかなと思った時に、お前は来るなって言われて、躊躇してる時に穴がシュッとなくなって、人と共にふっと消えてなくなったら、やっぱりジャングルの中やったみたいなような話か何かを確か書いた覚えがあるんですよ。本にそのまんま書いたかどうかともかくとして、取材の中で出た言葉に戦友が次々と靖国に帰っていく姿を見た、そのまま書いていいかどうかの躊躇はあったんですけど、戦地で見た人間の思いとはそういうものだなという、
確かにそうですね、
亡くなった魂はどこに行くのかっていうふうに、それまであまり考えたことなかったけれども、戦友が靖国に次々と帰っていくのを見た、御霊として帰っていくのを見たっていう、その人 の思いは尊重したいなと思ってたりしますが、怪異が一挙に靖国に帰っていく姿に変質を遂げるわけですね、本当にそうなのかもしれないし、そう読み解いた人がそう思うんだから、それはそのままそっとしておきたいという気持ちの方が上です。残し方が難しかったりするんですけどね。
そうですね、確かに。
いや、なかなかやっぱそうですよ、こういうお話になるとね。
でもこの時に見ていたものって、亡くなった戦友と誰か知らん人たちが大半だったっていうことだったりするんですけれども、風景の中に、風景とともに記憶に焼き付けられて、あの縁の中に入らなかったから自分は生きて帰ることができた、っていうふうに、こっちには来るなとは言ったけれども日本には帰ってこれた、内地には帰ることができたっていうふうに、いうふうにその方が解釈されているところに、引きこもごもなものを感じるなと思うんですよ。しかしこの人の記憶の中に入っているものはまさに風景抜きには考えられない、戦友だけを見てるわけでは決してない、というところだったりするので、風景そもそもにあるという回って、事故と戦争に多いなと思います、あるいは長患いしてる人、映像が固定化されている理由がなんとなく分かるような気がするような、読み手が勝手に想像してるのかと思うんですけど、この3つに多いような感じがしますね、取材の印象からすると、それで何かがの説得力が増すという話に持っていきたいわけでは決してありません、しかし風景がなければなんかこうね何も読み解けない気がするんです。例えばその うん、そこに水たまりがなかったら顔を洗っているかのようにっていうふうに受け取ったかというとどうでしょう、
うん、そうですね、わからないですよね、
うん、で足元に水たまりがあったがゆえに、うん、多分ね水をすくって、うん、顔に当てて水がザーッと流れ落ちるというところまでご覧になっているのではないかなと思うんですよ、うん、どうかするとね、というかこの話の中に苦しみや痛みが入ってないというところに僕はとてもいいものを感じたりします。痛いとか、
うん、うん、まあ、救いを求めてくるとかね、
帰りたいとか、そうそうそうそう、
そういうものではないですね、
そういうようなものではこうはならないだろう、うん、と思うんですよ、うん、うん、でその妹が自分の子供であるかどうかでは関係なく、その子だけが持って帰れたのではないかと思うんです、うん、母も持って帰って、姉も持って帰ってるのかもわからないんですよ、うん、そうではなくて持って帰ったのは全員なんだけども、見ることができたのが妹だけだった可能性があると思うんです、うん、だから姉が見ていても自分が娘かのように思ったかもわからないし、うん、母だって自分のところに近づいてきたんだから、うん、嫁だと思ってきたのかと思ったかもしれないというふうに印象を後付けでくっつけたかもしれないですね、うん、実際にその方が本当に娘だと思ってって、うん、でもおじさんに娘ないからっていうのってそうなんですよ。戦地で日本に帰りたいと思ってた人間が日本人と出会った、うん、それだけかなと思ってるので、ただどこに現れても全然見てどうやら見えてくれへんみたいやったりするので、同時に現れててるけれども6日間かかっても見えたのは妹だけだったっていうふうに、でね、見えたおかげで報われたんですかね、一回限りですから。
そうですね、
あ、伝わった、
確かにそうも取れますよね、やっぱり
特進したんでしょうね、
特進したっていうふうに、だって妹が見てくれたんだから、うん、内地に帰れましたよね。
そうですね、うん、心は帰ってきてる、
ね、心は帰ってきましたよね、うん、
話の中ではね、驚かせちゃってごめんねっていうことまで付け加えてくれてます
し、
う
ん、ただほんまに日本に帰りたかったんでしょうね、
うん、
うん、やっぱ
そういう思いがやっぱりこう、
思い気持ちが
現れた、
ね、うん、これを単純にねついてきたんだっていうふうに思っていただきたくないですね、うん、そうではないです、
そうですね、
うん、そこで一旦報われたかもわからないし、うん、このビジョンだけを未だにどこかの誰かとに、繰り返して行われていることなのかもしれないですけれども、うん、今のところ私たちが知っているのは一例でしかないというところだったりするんですけど、うん、昭和から平成、令和になった中で、うん、戦時中のビジョンを見たという怪体験が来るというのはとっても私はすごいと思ってます。
そうですね、
うん、僕が消失してる目的みたいなもんですね、伝える人の心が読めなくなっちゃったっていうので、僕の階段って昭和力で生きてるんですよ、うん、うん、パワードバイ昭和なんです、うん、僕のエンジンは昭和というガソリンで動いてるんです、うん、というその昭和が遠くなってきたら怪異の核が見えにくくなったっていうのと、うん、怪異の核を捉えてくれる人というのが見えなくなったっていうので、怪談を伝えたいっていうのは言語ではできるんですけど、うん、本ではどうなんだろうというふうに思って
企画、兵隊さんのこととか分からへんような世代になってきたら、作業着を着てたおじさんが言う言い方になるかもしれないですからね。
おっしゃる通りです。
軍服とは分からないかも
しれない。
おっしゃる通りです。
事故で怪我で工場で怪我した作業員っていう話になってるかもしれない、うん、
その通りです、うん、しかもその方が理解しやすい。
そうですよね、
まだ教科書とかでまだ記憶にあればまだあれですけれどもね、うん、やっぱそういうでも可能性って大きいですよね。
興味ない人とか、
時の流れが過ぎれば過ぎるほど、うん、それが何かがわからない、うん、ただ解釈の仕方だけがねずっとバトン渡されていったりするから話がややこしくなってくるんですよ。つまり現れたと同時に妹についてきたんですって、うん、いやそんなことないよみたいな風に思うわけですね、うん、ごめんなさい、それ言うなら姉の方が分かりやすいです、お母さんの方がもっと理解してくれます、うん、そうではないでしょう、うん、じゃあどうなんだって、え、この話の素晴らしさって答えがないと霞むんですか、
うん、
と思うんですよ、うんうん、お人形の話もそうですけれども、答えが一つで決定しないと、うん、落としどころがないかっていうとそうじゃないじゃないですか、うんうん、今は たった一つ残された父の遺品なのでガラスケースに入れて収めてありますだけでとってもいいじゃないですか。
そうですね、
その怪異だと思えたことというのがきっかけになって、
うん、残してますからね、
誰も、うん、目がくれないまま10年も20年も経ったものが、うんうんうん、あの三角コーナーからそっと下ろされてきれいにあのほこりや汚れを取ってもらってガラスケースにあの収められて、あの父が何の気まぐれで帰ってきたかわからない楽しい思い出の一品として、うん、今も家族と共にいる、いい話じゃないですか。
大事な、ね、固めになりましたから ね、お父さんの、ね、うん、よかったです。
あのそこに人形に意思があろうとなかろうと、うん、父の思いがあろうとなかろうと、うん、うん、あのそういうことがきっかけでこのような結果になったけれども今はその結果になってよかったなと思っています、うん、ということを普通に尊重をしてしていたいと思うんですよ。怪異、うん、と共に暮らして怪異はすぐそばにあるとはこういうことではないですか、うん、っていうふうに思うところですけども、あの妹さんも未だにあのその時の記憶を鮮明に持っていて、ね、ジャングルの風景もあったからな、うん、みたいなことを言うなんてすごいな
よほどで、ね、こう印象に残ったというか、ね、うん、やっぱ衝撃だったんですよね、うん、
部屋の中がね映画館のスクリーンになったと思って想像してみてくださいっていうに部屋開けたら戦争映画やってるんですよ、
うん、
で、え、部屋ジャングルになってるとかって思ったら後ろ向いて溝バチャバチャやってる人がいるから、え、誰これ何と思ったらこっちに向かって近づいてくる、なんとそれはスクリーンじゃなくて立体だった、
うん、
っていうところで映画が終わったのでふっと消えてなくなったって言ったら、部屋にスクリーンや上映システムなんかないわけだから、うん、現実に戻った妹は怖くなって泣きました。おっしゃる通りです、
うんうん、
いや、そう思いが伝わるお話でしたね今日は、
良かった
です、ね、本当に、うん、いや7年後やってたらこんな話が来るんだな、
しかもあの、話でした。
スコブルムーミンさんの最近聞き始めてくださって、
そうなので素晴らしかった
です、これからも
なんでムーミンさんなんか分からへんけれどもうんぱっぱっていう感じでね
はい、
はい、
ありがとうございます。さあ告知いきましょうか、
は
い、
松山勘十郎が主催する大衆プロレス松山座の公演は今年最後の公演は12月5日、大東市のアクティブスクエア大東、来年2022年一発目の公演は2月20日大阪市の生野区民センターで行います。松山勘十郎で検索するとツイッターやブログなどいろいろ出てきますんで、ぜひ情報を調べて松山勘十郎まで本物まで会いに来てください。それが一番本人は喜びますから、
当然や、
はい、お願いします。
日月陽子はひらがな3つの方の点々の日月陽子で検索してください。最近はあの配信なども結構たくさんやってますのでチェックしていただけるとありがたいです。
はい、
10月の最終金曜日の22時からニコニコ生放送九段ちゃん暗殺計画かっこかり、予定通りなら10月、横澤さんの稽古場から生配信する予定です。果たして生配信で怪異が生で皆さんにお届けできるかどうか乞うご期待。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城。誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話やあなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp、ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。